thing.
But we can get in. If you have a Bible, can you please open your Bibles to the book of Habakkuk?
では聖書をお持ちの方はですね、旧約聖書のハバクク書をお開きください。
We've been going through the minor prophets.
ずっと小預言書を一つずつ学んでいますけれども。
And this morning we're in that book of Habakkuk. It's right after Nahum, right after Nahum, which we did last week.
先週学んだナホム書のすぐ次のところですね。ハバクク書というところです。
Now.Habakkuk prophesied in the kingdom of Judah. Do you remember that? The Judah is a southern kingdom.
Habakkuk という人は、この南王国のユダに対して予言をしました。
And toward the end, it was right before they were taken captive in Babylon.
それは、このユダの民がバビロンに捕囚されるすぐ直前の話です。
Now, in this book, there's no mention of kings. A lot of times the prophets will mention a king. They prophesied during the time of a king. So you can tell exactly when they were doing this.
大抵はですね、この予言の中でその時の支配していた王の名前とかが出てくるんですけれども、なので、まあ、どの時代に予言されたかというのが大体わかります。
But he doesn't mention any, but there are some clues in there as to when it was written.
でも、ハバクク書にはそういった王の名前というのは出てこないんですけれども、まあ、でもいくつかいつ頃書かれたんじゃないかというそのヒントが隠されています。
It was written during a time of apostasy. That's a time when the nation was turning away from God. And it was, it seems to be after the fall of the Assyrians, which would be 612.And before the fall of Judah, which is 587, so somewhere in between there.
おそらくこれが書かれた時というのは、民が、まあ、廃墟する民が増えていた時代だったと思われます。神に逆らう人たちが多かった時ですね。そしてまた、アッシリアがバビロンに滅ぼされた紀元前612年から、ユダが、まあ、バビロンに征服される紀元前587年までのその間のどこかで、まあ、書かれていたんじゃないかと思われています。
Okay, let's read verses 1 through 4.
はい、では、ハバクク書の1章1節から4節をお読みします。預言者ハバククが預言した宣告。主よ、私が助けを求めて叫んでいますのに、あなたはいつまで聞いてくださらないのですか。私が暴虐とあなたに叫んでいますのに、あなたは救ってくださらないのですか。なぜあなたは私に災いを見させ、ロークを眺めておられるのですか。暴行と暴虐は私の前にあり、闘争があり、争いが起こっています。それゆえ、律法は眠り、裁きはいつまでも行われません。悪者が正しい人を取り囲み、裁きが曲げて行われています。
So, Habakkuk questions God.
ハバククはここで神に、まあ、問いかけをしています。
I mean, he says, why?
彼は、なぜですか。
How long?
いつまでなんですか。
He was seeing all of this injustice and it happening around him in the nation, and it was a burden to him.
彼はこの自分の周りにいるその民たちが、本当に神に逆らって、そして不義を行っている姿を見て重荷に感じていました。
There was violence.
でも暴力がありました。
And people couldn't get help. The courts were corrupt.
でも助けることもできました。裁判できませんでした。裁判所ももう崩壊していました
。状態です。
そして悪者がこの正しい人を迫害しているような状態です。 そしてハバククはここで神のもとに来て、あなたはなぜ何もしてくださらないのですか。
How long are you going to let this continue?
いつまでこの状態を続けさせておく のですか。
And you know, the same questions that Habakkuk asked God, I believe that we ask him today.
で、このハバククが神に投げかけたこの質問と同じような質問を、実は私たちも今日、神様に問いかけているんじゃないでしょうか。
Why?
なぜですか。
Have you ever asked God why?
皆さん、神にこう、なぜって聞いたことありますか。
And the difficult thing is that often God doesn't answer that question.
難しいのは、神はですね、しばしばそのような質問に答えてくださらないということがあります。
And the longer that you're a Christian, the more you come to realize that, that it's not about having all of the answers.
クリスチャンになって長ければ長いほど、そのことがよく分かってくると思います。神は必ずしも全てに答えを与えてくださるわけではないということです。
God does give us answers, but what he's doing is he's teaching us how to walk by faith.
もちろん答えを与えてくださる時もありますけれども、神はむしろ私たちにどのように信仰によって歩むかということを教えてくださいます。
He's teaching us to trust in him.
そして神を私たちが信頼することができるように教えてください。 You know,
even though God may not give us all of the answers to the why questions, the Lord does tell you what you need to know.
たとえこの神はですね、私たちのすべてのなぜという質問に答えてくださらないとしても、でも私たちに必要なものはすべて示してくださいます。
For example, the Lord tells you for certain that He loves you.
例えばですね、ある特定のことに関しては教えてくださいます。例えば、神はあなたを愛しています。
You, that's a certain thing. You don't have to doubt it.
これは確かなことであって疑う必要はありません。
No matter what's going on in your life, no matter what why question you have, you don't need to wonder about that. God loves you.
どんなにこの私たちが人生の中でどんな状況に置かれようとも、どんなにいくつものなぜという質問があろうとも、この神があなたを愛しているということに関しては、全く疑いを持つ必要はありません。そして神はそのことを信頼してほしいと私たちに願っております。
そして神に信仰を持ってほしい。
そして神に信仰を持ってほしい。神が私たちの人生のうちに働いて良いことをしてくださっているということを、まあ、それを信じてほしいと願っております。
And we learn and we know this is something that we can know for sure that God is faithful. He will always be faithful.
そしてまた神は常にどんな時にも誠実な方であるということを私たちは確信を持つことができます。
But you know what's difficult to learn? There is something more important than having the answers to your why questions.And that is learning to walk by faith. That's more important.
私たちのなぜという質問に対する答えをいただくことよりももっと大切なことがあります。それは神と共に信仰によって歩むということです。
That's our greatest need. Your greatest need is to have faith in God.
それが私たちにとっての一番必要なことです。この神を信頼して信仰を持って歩むということです。
Our greatest need is not to know everything. It's to have faith in God.
一番大切なのはこのすべての疑問に答えをもらうことではなくて、信仰を持って神と共に歩むための信仰が私たちにとって一番必要です。
Sometimes faith seems a little bit like hard to understand.
信仰というのは時にはちょっと理解するのが難しい言葉かもしれない。でも私たちはその信仰というものが実は毎日の生活の中でどういうものかということをよく分かっていると思います。
I was flying home a few weeks ago.
私は何週間か前に、まあ、飛行機で日本に戻ってきました。
And I never saw him, but I believe that there was a pilot on the plane.
私は一度も見かけはしませんでしたけれども、その飛行機にはパイロットがいるということを信じていました。
He came on at the beginning and he assured us that we were going to go. He said there'll be a little turbulence as we come in there to Tokyo, but we'll land at a certain time.
最初にアナウンス放送があって、でまあパイロットの話がありまして、そしてそこで、まあ、途中気流の悪いところを通るかもしれませんけれども、所定の時間に目的地にちゃんと着きますというようなアナウンスがありました。
And that was good enough for me.
で、まあ、私にとってはそれで十分でした。
I was able just to have faith that the pilot was flying the plane.
で、まあ、私はそのパイロットの人に信仰を置いて、そしてその飛行機を乗っていることができました。
And he didn't tell me everything.
でまあ、彼は別に全てのことを私に教えてくれたわけではありません。
You know, I didn't just nudge this flight attendant. Can you go up there and see how much fuel's in the tank?
私はですね、別に操縦室に行ってですね、どれぐらい 例えばガソリンを積んでるのかちゃんと教えてくれとか言
ったわけではありません。
その所定の時間ですね、本当にリラックスして、そして信仰を置いてその飛行機に乗っています。
Now God is so much more faithful than a pilot. God is perfectly faithful. You can trust him.
神という方はもっとその誠実な真実な方です。そのパイロットよりももっと私たちは信頼を置くことのできる方です。
And God assures you he's going to get you home.
そしてその神が私たちにやがて私たちを家に連れ戻してくださるという約束をしてくださっています。
Okay, one reason that God probably, I don't know, but probably the reason God doesn't tell us, we wouldn't believe him if he told us what's going to happen in our lives.
神が全てを語ってくださらないその理由の一つは、もしかしたら多分ですけれども、全部を語ってくれたとしても私たちがそれを信じられないからじゃないかなと思います。
And this was the case with Habakkuk.
でもそれが実はハバククのケースに当てはまります。
Let's read verses 5 through 17.
では5節から17節をお読みします。異邦の民を見、目を留めよ、驚き驚け、私は一つのことをあなた方の時代にする。それが告げられてもあなた方は信じまい。見よ、私はカルデア人を起こす。凶暴で激しい国民だ。これは自分のものでない住まいを占領しようと地を広く行き巡る。これはひどく恐ろしい。自分自身で裁きを行い、威厳を表す。その馬は豹よりも速く、日暮れの狼よりも敏捷だ。その騎兵は遠くから来て跳ね回り、わしのように獲物を食おうと飛びかかる。彼らは来て皆暴虐を振るう。彼らの顔を東風のように向け、彼らは砂のように虜を集める。彼らは王たちをあざけり、君主たちをあざ笑う。彼らはすべての要塞をあざ笑い、土を積み上げてそれを攻め取る。それから風のように移ってきて過ぎてゆく。自分の力を自分の神とする者は罰せられる。主よ、あなたは昔から私の神、私の聖なる方ではありませんか。私たちは死ぬことはありません。主よ、あなたは裁きのために彼を立て、いわよあなたは叱責のために彼を据えられました。あなたの目はあまり清くて、悪を見ず、労苦に目を留めることができないのでしょう。なぜ裏切り者を眺めておられるのですか。悪者が自分より正しいものを飲み込むとき、なぜ黙っておられるのですか。あなたは人を海の魚のように、治めるもののない這う虫のようにされます。彼はこのすべてのものを釣り針で釣り上げ、これを網で引きずり上げ、引き網で集める。こうして彼は喜び楽しむ。それゆえ彼はその網に生贄を捧げ、その引き網に香を焚く。これらによって彼の分け前が豊かになり、その食物も豊富になるからだ。それゆえ彼はいつもその網を使い続け、容赦なく諸国の民を殺すのだろうか。
So God tells Habakkuk, I am doing something.
神はここでハバククに、私は何かことを起こすということを言われます。
I'm raising up the Chaldeans.
私はカルデア人を起こすと言われました。
To which Habakkuk responds, No, not the Chaldeans.
それに対してハバククは、ちょっと待ってください。ハバクク人はやめてく、あ、カルデア人はやめてください。
So we are bad. I know that we are bad, but they're worse than we are.
私たちは確かに悪いですけれども、でも彼らはもっとひどい人たちです。
At this time, the Babylonians were just beginning to become a world power. They were just getting strong.
ちょうどこの当時ですね、このバビロンという国は、まさに力をつけ始めてきた時でした。もう本当に、すごい勢いで次から次へといろいろな民族を征服していきました。
非
常に暴力的で、そしてまたスピードもあって次から次へと征服を続けていきました。
And we see in verse 11, even though they were God's instrument of judgment, they attributed to their gods, their pagan gods.
そして、11節にもありますけれども、彼らはこの神の裁きのために用いられた、器なんですけれども、 でも彼らはその自分たちの勝利というものを異邦の神々に、まあ、帰しているというか、その神々のおかげであると思っていました。
Now at the beginning, Habakkuk complained to God that he wasn't doing anything about the problems in the world to punish wickedness. And now he complains, why are you using the Chaldean? It's too harsh.
はじめこのハバククは神に対してなぜこの何もしてくださらないんですか、なんでこんなに悪がはびこっているのに黙っておられるんですかと、まあ、文句を言っていたわけですけれども、今度は、また別の不平を言って、なんでカルデア人を使うんですかと、彼らは本当に残酷すぎるんです。
Well, God's ways are not our ways.
神の方法というのは私たちの方法とは異なります。
And often this is the case today. People look around the world and they see all of the injustice, all the bad things going on. And oftentimes they'll blame God for it.
今日でもよく似通ったことが起こっていると思います。この周りの世を見渡してみますと、本当に不義なことがはびこっていますけれども、それに対して人々は神を、まあ、責めています。
And the complaint is, if God is good, then why does he let this stuff go on?
もし神がいい方なんであれば、なんでこんなことが放置されているんだ。
And then we see in the word that God says, I am going to do. Very soon, I'm going to judge this world.
それに対して神が、私はもう間もなくこの世を裁くと。
And we read of the judgments of God, of the coming judgment, the wrath of God, of hell, and we're tempted to say, that's too harsh.
そして私たちがその神がこれから下そうとされているその裁き、この最後に、もたらされる地獄というものを読んでいくときに、それはちょっと厳しすぎるんじゃないのと、
I think it's just the way people are, and we got to accept our ways are not God's ways. His ways are higher than our ways.
でもまあそれが人が持つその性質じゃないかと思いますけれども、神の道というのは私たちの道と異なってもっと高いものです。
Now Habakkuk, if you look, he compares Babylon to fishermen, dragging in the drag nets, just bringing in the catch, the nations.
ハバククは、このバビロン人をですね、カルデア人をこの魚を取る者たちのように、まあ、比較して、そして引き網を使って、まあ、人を引き上げていくんだということ
です。
そして、そうやって引き上げた後に彼らはこの引き網のおかげで、勝利できたんだと言って、その引き網に対して、まあ、生贄を捧げると。
And this is the way the human heart, you know, when we accomplish something, often we look to ourselves, our own abilities. Whoa, I was really something.
それが、まあ、人がよく行ってしまうことだと思いますけれども、私たちが何かことを成し遂げたとき、成功したときに、自分の力がのおかげだと、自分の能力があったからだというふうに思ってしまうことが多々あります。
Okay, let's get into chapter 2 now, verse 1 of chapter
2. では2章に入ります。1節、私は見張り所に立ち、砦にしかと立って見張り、主が私に何を語り、私の訴えに何と答えるかを見よう。
Habakkuk resolves that he's going to wait upon the Lord.
ハバククは、最終的には、この主を待つということを選びました。
I kind of like his personality.
私は、まあ、彼のこの性格が割と好きなんですけれども。
I mean, he's a guy, he speaks out, he's complaining against the Lord. He's kind of wrestling with God and he can't understand, but in the end he submits to God.
彼はもう本当にこの神の前にですね、文句を言って、神とこう戦うような感じで、自分のその思いをぶちまけていましたけれども、でも最終的にはこうやって全てを神に捧げています
。
そして神からの答えを待つというふうに言っています。
And I'm going to wait to see what God has to say.
神が何と言われるかを私は待とう。
And this is a good example for us to follow. This is a good attitude to have.
これは私たちが、まあ、 見習うべき良い模範の態度だと思います。
I mean, we have our questions. We have our doubts. We have our things that we have find a hard, it hard to accept. But don't rebel. Don't turn away. Wait on the Lord.
私たちにはたくさんのこの疑問であったり質問とか、さまざまなこの疑いとかそういったものが湧いてきますけれども、でもそういった時に私たちは神に逆らったり神から離れてしまうのではなくて、主の言葉を待つということが大切です。
Let's read verses 2 through
4. 2節から4節。主は私に答えて言われた。幻を書き記せ。これを読む者が旧師として走るために板の上にはっきり書き記せ。この幻はなお定めの時のためである。それは終わりについて告げ、まやかしを言ってはいない。もし遅くなってもそれを待て。それは必ず来る。遅れることはない。見よ、心のまっすぐでない者は心高ぶる。しかし正しい人はその信仰によって生きる。
In those days, if a king wanted to communicate something, he would write it on a piece of parchment and then have his men put it up in the town, in the center of the town.
当時もし王がですね、何かこの自分の臣下に対して伝えたいメッセージがあるときには、用筆紙に、まあ、その文章を書いて、それを町の真ん中のところに貼り出しました。そして文字を読める人たちがそれを読んで、そして、町の中をこう走り回って、そのメッセージを伝えるということをしています。それがもし本当にとても重要なメッセージであれば、
they would take this message and chisel it in stone and then put the stone tablet there.
その重要なメッセージを石にこう彫り付けて、そしてそれを、まあ、見せます。
That's the image here that Habakkuk is using.
それがまあここでハバクが言っていることをですね。
And he is saying, God is saying, it is going to happen.
そして神はこのことは起こるというふうに。
Though it tarries, wait for it.
言っています。
Though it tarries, wait for it. It's going to happen.
そして必ずそれは来る。遅れることはないと。
And even if, okay, but the waiting can be a hard thing for us to do.
で待つということは、私たちにとってはなかなか難しいことです。
I mean, it's a lot of times hard. It's hard for me.
なかなか難しくて、私にとっても難しいことです。
But it's important for us to do this.
でも、それを行う、待つということを行うのは大切なことです。
And you know, our world has become so fast.
私たちの住んでいるこの世というのは非常にこうスピードが速くなっています。私はかつては本当によく手紙を書いていました。私はいつもこう机に座ってですね、よくいろんな手紙を書いて家族にとか渡していました。
Those days seem like a long time ago.
でもそういう時代はもうはるか昔のような気がします。
Now it's email.
今はもう E メールがありますね。
You know, I want to go fast.
より早く届けたいというのがあります。
But even email seems a little slow. Well, then maybe you haven't checked it. So you can put it up, you know, you can tweet or you can chat and talk to them immediately.
でも E メールすらももうなんかちょっとこう時間がかかると言いますか。最近はもうチャットでこうすぐにやり取りをしたりとか、ツイッターみたいなものがあったりとか。
But it's just like we're getting used to that. I want it now.
でもそういうのにどんどん慣れてきて、すぐにこう返事が欲しい。
So sometimes it doesn't seem natural to wait, like to wait on the Lord.
ですから、その主を待つということというのは、ちょっとこう自然のこの力に反するようなことのようにも思います。
But you know, it's worth it.
けれども、本当にそれは価値のある、実は価値のあることです。
Because when we wait on the Lord and when the Lord speaks to our hearts.You know, when we've quieted our hearts before the Lord and we're waiting on Him and He speaks to us, it's worth it.
私たちが本当に心を静めて主からの言葉を待つときに、主が語って 私たちの心に語ってくださるとき、本当にそれはまずだけの価値があるものだと思います。
Because we're refreshed and we're encouraged, it's like I've heard from the Lord.
なぜならば本当に私たちはこう新しくされてですね、そして、励まされて、あ、私は主の声を、主からの言葉を聞いたと。
Now, verse 4 is a very famous verse. He says, "Behold the proud; his soul is not upright in him, but the just shall live by his faith."
4節のところは非常に有名な箇所です。見よ、心のまっすぐでない者は心を高ぶる。しかし正しい人はその信仰によって生きる。
This is the message of Habakkuk. The just shall live by faith.
この正しい人はその信仰によって生きる。これがハバクのメッセージです。
It's the message of the Bible, really.
そしてまたこの聖書全体を通してのメッセージでもあります。
God says to us, "I'm not going to give you all the answers. You're just going to have to trust in me."
神は私たちに、私はすべての答えをあなたにあげないけれども、でもあなたは私を信じなさいと言われます。
If you look in 2 Corinthians, in the New Testament, 2 Corinthians chapter 4, verses 16 through 18.
第2コリント人への手紙の4章の16節から18節を見ますと、
Therefore we do not lose heart, even though our outward man is perishing, yet the inward man is being renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, is working for us a far more exceeding and eternal weight of glory. While we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal.
第2コリントの4章の16節から18節。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。今の時の軽い患難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。
And there in chapter 5 and the following chapter verse 7 he saysFor we walk by faith, not by sight.
そして続けて、5章の7節のところで、確かに私たちは見るところによってではなく、信仰によって歩んでいます。
Hebrews chapter 11 verse 1 defines faith. It says, Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen.
また、ヘブル書の、11章の1節のところでは、信仰とは何かということを語っています。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。この信仰というのは、私たちが何か目に見えないものを置いています。私たちはこう目に見えないものというものがあります。
Now, this does not mean that we have faith in things that are not real.
これは何もその目に見えないからといって何か実在しないものを信じているということではありません。
Because these unseen things are more real than the chair that you're sitting on.
ですなら、これらの目に見えないものは、今皆さんが座っているその椅子よりももっと確かなものです。
God is real.
なぜならば、神は実在する方だからです。
And His word is real.
そしてこの神の御言葉もまた実在するものです。
And long after the chair is gone and burned, God's word will still be here. God will still be here.
そしてこの長い年月が経ってこの椅子がなくなったとしても、それでも神はまだここにおられます。
The heavenly realities will still be here.
この天のこの現実性というものはまだあります。
The biggest obstacle we have in this walking by faith really is our pride.
この私たちが信仰によって歩むときに一番大きな妨げとなるのは、実はこれはプライドです。
The proud man doesn't want to walk by faith.
この傲慢な人というのは、信仰によって神と共に歩みたいとは望んでいません。
He said there in verse 4, Behold the proud, his soul is not upright in him.
4節のところにも、心のまっすぐでないものは心高ぶるとあります。
Okay, then he, in verses 5 through 14, he kind of describes this proud man.
で、その5節から、14節のところで彼はその心高ぶっている人のことについて書いています。実に葡萄酒は欺くものだ。高ぶるものは定まりがない。 彼は黄泉のように喉を広げ、死のように垂ることを知らない。彼はすべての国々を自分のもとに集め、すべての国々の民を自分のもとにかき集める。これらは皆、彼についてあざけりの声を上げ、彼を皮肉り、風刺してこう言わないだろうか。ああ、自分のものでないものを増し加えるもの。いつまでだろうか。七物で己を肥やすもの。あなたを噛む者が突然起き上がり、あなたを揺り動かす者が目覚めないだろうか。あなたは彼らに奪い取られる。あなたが多くの国々を略奪したので、他のすべての国々の民があなたを略奪する。あなたが人の血を流し、国や町やそのすべての住民に暴力を振るったためだ。ああ、自分の家のために不正な利得をむさぼり、災いの手から逃れるために自分の巣を高いところに据える者。あなたは自分の家のために恥ずべきことを図り、多くの国々の民を滅ぼした。あなたの魂は罪を犯した。まことに石は石垣から叫び、針は家からこれに応える。ああ、血で町を建て、不正で都を築き上げる者。これは万軍の主によるのではないか。国々の民はただ火で焼かれるために老し、諸国の民は虚しく疲れ果てる。まことに水が海を覆うように、地は主の栄光を知ることで満たされる。
So right there in the middle of these woes, the Lord jumps forward to a time in the future when the earth will be filled with the glory of the Lord.
このたくさんですね、ああという言葉が出てくるその文章がありましたけれども、その真ん中のところで、主は突然この将来のことについて、主の栄光でこの地が満ちるその将来のことについて話が飛んで、いるところが、14節のところです。
Verse 14: For the earth shall be filled with the glory, with the knowledge of the glory of the Lord, as the waters cover the sea.
14節、誠に水が海を覆うように、地は主の栄光を知ることで満たされる。
If you are vexed by the present condition of the world, and it seems just kind of hard to deal with, keep in mind that it's not going to last forever.
もし皆さんが今何かちょっとこう心を悩まされるような状況とか出来事とかがあるとしたとしても、でもそれは永遠に続くわけではないということを覚えておいてください。
The time is coming and Jesus is going to come back to this earth and he's going to make things right.
時が来てイエスが本当に全てを物事を正しくされる、そういった時が必ずやってきます。
As the psalmist said in Psalm 46:10, Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth.
詩編の46編の10節にこのようにあります。やめよ、私こそ神であることを知れ。私は国々の間で崇められ、地の上で崇められる。
Let's read the last verses of this chapter 15 through 20.
15節から20節までお読みします。ああ、自分の友に飲ませ、毒を混ぜて酔わせ、その裸を見ようとする者、あなたは栄光よりも恥で満ち足りている。あなたも飲んで酔の皮を見せよ。主の右の手の杯はあなたの上に巡ってきて、恥があなたの栄光を覆う。レバノンへの暴虐があなたを覆い、獣への残虐があなたを脅かす。あなたが人の血を流し、国や町やそのすべての住民に暴力を振るったためだ。彫刻師の刻んだ彫像や鋳造、偽りを教える者が何の役に立とう。物言わぬ偽りの神々を作って、これを作った者がそれに頼ったところで何の役に立とう。ああ、木に向かって目を覚ませと言い、黙っている石に向かって起きろという者よ。それは像だ。それは金や銀をかぶせた者。その中には何の息もない。しかし主はその聖なる宮におられる。全地をその御前に沈まれ。
Often in the Bible, when God is talking about idolatry, he uses sarcasm.
しばしばこの神はこの偶像礼拝ということについて語られるときに、皮肉を使われます。
In 19, he says, Woe to him who says to wood, Awake, or to silent stone, Arise, it shall teach.
19節のところにも、ああ、木に向かって目を覚ませと言い、黙っている石に向かって起きろというものよ。
And you know, when you think about why would anything, why would any created Why would you believe that any created object should be worshipped?
なぜですね、このような作られたものに対してそれを拝まなければいけないんでしょうか。
I can imagine God and the angels knowing the truth and just looking down at this earth and seeing this happen.
神とそしてまた御使いがですね、そういったことをよくご存知で、そして、人々がそうやって偶像礼拝をしている姿を見ておられる、そういった姿をちょっと想像します。
And it would seem to be something that would be difficult to accept, hard to believe. How could they be so stupid?
おそらくこう受け入れることができないような、信じがたいようなことじゃないかと思います。なんであんなに愚かなことをしてるんだろう。
And that's why when he's describing idolatry, often there is this sarcasm, almost a making fun of it.
ですから、この偶像礼拝に対してこのような皮肉というか嫌味をもう何度も用いられています。
And he talks about having to wake the God up.
そしてこの神を起こさなければいけないというようなことが書かれています。
What a sad thing if you have to wake your God up.
なんと悲しいことでしょうか。その神をわざわざ神にこう語ってもらうためにその神を起こさなきゃいけない。
I kind of wonder, you know, sometimes at this is a shrine or temple, I can't remember, they got the rope and clang, 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 you got to wake up the God.
なんかこう神社とか行きますとこう鐘をついたりとかしますね。カンカンカンカン叩きますけれども、なんかまるでこう神を起こさなきゃいけないみたいな。
Oi, you know, clang, 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 clang. There, you know. But the Lord is not like that. The Lord is mighty. The Lord is ever present. He never sleeps. He never slumbers.
けれども、主はそのような方では決してありません。この主は常にそこにおられて、生きておられて、決して眠ることもなく、聞いていてくださる方です。
And, you know, He's always there. He's always open to us.
そしていつもおられて、私たちに対して見てを広げていてくださいます。
The Lord, as it says in verse 20, the Lord is in his holy temple. Let all earth keep silence before him.
20節にあるように、しかし主はその聖なる宮におられる。全地をその御前に静まれ。
Let's read chapter 3. There's just 16 verses. And... Oh, no, there's more. Let's read first 16 verses.
では3章の最初の16節までお読みします。預言者ハバククの祈り。シグヨの手に合わせて、主よ、私はあなたの噂を聞き、主よ、あなたの御業を恐れました。この年のうちにそれを繰り返してください。この年のうちにそれを示してください。激しい怒りのうちにも憐れみを忘れないでください。神はテマンから来られ、聖なる方はパランの山から来られる。セラ。その尊厳は天を覆い、その賛美は地に満ちている。輝きは光のよう、ひらめきはその手から放たれ、そこに力が隠されている。その御前を疫病が行き、熱病はその後ろに従う。神は立って地を測り、見渡して諸国の民を震え上がらせる。とこしえの山は打ち砕かれ、永遠の丘は低くされる。しかしその軌道は昔のまま。私が見ると、クシャンの天幕は乱れ騒ぎ、ミデヤの地の幕屋はわななえている。主よ、川に怒りを燃やされるのですか？あなたの怒りを川に向けられるのですか？それとも、あなたの憤りを海に向けられるのですか？あなたは馬に乗り、あなたの救いの戦鞍に乗って来られます。あなたの弓は覆いを取り払われ、言葉の杖の誓いが果たされます。セラ。あなたは地を裂いて川々とされます。山々はあなたを見て震え、豪雨は流れ去り、深い淵はその声を出し、その手を高く上げます。太陽と月はその住処にとどまります。あなたの矢の光によって、あなたのきらめく槍の輝きによって、それらは動きます。あなたは憤って地を行き巡り、怒って国々を踏みつけられます。あなたはご自分の民を救うために出てこられ、あなたに油注がれたものを救うために出てこられます。あなたは悪者の家の頭を粉々に砕き、足元から首まで裸にされます。セラ。あなたは戦士たちの頭に矢を差し通されます。彼らは隠れている貧しい者を食い尽くす者のように、 私を欲しいままに追い散らそうと荒れ狂います。あなたはあなたの馬で海を踏みつけ、大水に泡を立たせられます。私は聞き、私の腹綿は罠なき、私の唇はその音のために震える。鎖は私の骨の内に入り、私の足元はぐらつく。私たちを責めるために襲いかかる悩みの日を私は静かに待とう。
This chapter is a prayer.
この章は祈りです。
The book, you know, Habakkuk begins with a prayer. Habakkuk was questioning God.
このハバクク書というのは最初、祈りで始まっていました。神が、ハバククが神に対する疑問を祈りの 中で投げかけています。
But now Habakkuk, he prays again, but the tone is much different.
でここでまたハバククは祈っていますけれども、今度はその、響きが全然違います。
In verse 2 he says, In wrath, remember mercy.
2節のところでも、怒りのうちにも憐れみを忘れないでください。
God, please be merciful.
神よ、本当に憐れみを。
This is so different. In chapter 1 where he began, his complaint was, God, why don't you do something? You know, get him, get him.
一章とは随分違います。一章のところではハバククは神に対して何か行ってください、何とかしてくださいと言っています。
And now he's saying, okay, I know, Lord, we're going to have to take your judgment, but please be merciful.
でもここでは今は彼は私たちは裁きを受けなければいけないのは分かりました。でもどうか憐れみを示してくださいと。
And he recalls God's faithfulness to Israel.
そしてまた、イスラエルに対して神がイスラエルにどれだけ、忠実であったかということをもう一度思い起こしています。
He delivered them out of slavery in Egypt.
神は彼らをこの奴隷状態であったところからエジプトから導き出してくださいました。そして紅海を真っ二つに分けて、そして敵から追われていたそのイスラエルの民を無事に渡らせて守ってくださいました。
He brought them into the promised land. He defeated their enemies before them.
そして彼らを約束の地に導き入れて、そこの地に最初にいた先住民の人たちを、神が滅ぼしてくださいました。
Let's read these last verses, 17 through 19. They're really beautiful.
最後の17節から19節。その時、イチジクの木は花を咲かせず、ブドウの木は実を実らせず、オリーブの木の木も実りがなく、畑は食物を出さない。羊は囲いから耐え、牛は牛舎にいなくなる。しかし、私は主にあって喜び勇み、私の救いの神にあって喜ぼう。私の主、神は私の力。私の足を目力のようにし、私に高いところを歩ませる。指揮者のために、弦楽器に合わせて。
He ends with this attitude of trust in the Lord.
最後に、ハバククは、本当にこの主に信頼する、その態度を持って終わっています。
And he says, you know, though the fig tree doesn't blossom,
たとえイチジクの木が実を実らせなくても、
even though there's no fruit on the vines, even if the crops fail,
ブドウの木も実らなくても、食物ができなくても、
he says, I will rejoice in the Lord.
私は主にあって喜ぼうと言っています。
And you know, peace, he's at peace.
彼は今本当に平安の中にいます。
And peace isn't found by having all of your questions answered.
平安というのはこの自分の問いかけにすべての答えを得るところに見つけられるわけではありません。
Peace is found in a walk of faith.
平安というのはこの信仰によって歩むところに見出されます。
Because we do tend to think that peace will come when if all of our questions were answered, then we could relax.
私たちはついついこの自分の疑問がすべて解決されたら、答えが得られたら平安にな気持ちになるんじゃないかと思いが
ちです。
もしいつまでなぜということが分かれば、そしたら安心できると思います。でも、実はそうではありません。この平安というのは神を信頼するところから来ます。
Paul writes, this is one of the most beautiful verses in the Bible, I think. Philippians chapter 4, verses 6 and 7.
パウロは非常に美しい、ことを書いていると思うんですけれども、ピリピの手紙の4章の6節7節です。
He says, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus.
ピリピの4章6節7節。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。
There is a peace that surpasses understanding.
私たちの理解をはるかに超えたところの平安というものがあります。
This is the peace that God gives.
その平安こそが神が私たちに与えてくださるものです。
Because peace that you get from understanding is always limited.
なぜならば、理解するところから得られる平安というのは常に限界があります。
It has to constantly be reassured.
常に何かこう再確認をしていなければいけません。
Now, you're sure this is the right road.
これは本当に正しい道、これで合ってる？
Now, I saw that sign. That's the right road, right?
あそこに確かに標識がある。これがだから正しい道なんだよね。
Now, he said he was going to be here. Is that right?
彼がここに来てくれるって確かに言ってましたよね。
And the person, yeah, yeah, he said it, yeah, just like before. And it's constantly needing to be reassured.
確かに言ってたよと。こうやって常に何か再確認をしていなければいけない。
And that's how it is when you feel like you've got. But the peace that comes from trusting in the Lord enables you to just let go and rest.
でもその主を信頼するというところから得られる平安というのは、そういった心配事をもうそのままにして、そこでこうリラックスすること、
安息することができる。Understand what's going to happen. I can't figure it out, but I can still rest. I can still relax.
たとえ全てを理解できなくても、なぜ起こっているのかが分からなくても、でもその中にあって私は安息を覚えることができる。
Because I know that God, my life is in God's hands, and I can just trust Him with it.
なぜなら私のこの人生は主の御手の中にあるということを私は分かっているから、だから私はこの自分の人生をすべて主に委ねることができる。
Verse 18 says, "Yet I will rejoice in the Lord; I will joy in the God of my salvation."
18節。しかし私は主にあって喜び勇み、私の救いの神にあって喜ぼう。
We have good reason to rejoice.
私たちにはこの喜ぶことのできる良い理由というものがあります。
And that is you're saved.
それはつまり私たちは救われているということです。
No matter what else happens.
どんなことが起ころうとも。
You know, he's talking about though the fig tree won't blossom, though, you know, you could change that to something else.
イチジクの花が咲かなくてもとハバクが言いましたけれども、他のことに置き換えられるかもしれません。
You could put in there the things in this life that maybe you're afraid of, or the things that disappoint you.
この世にで、この自分が生きている中で、いろいろ自分を脅かすものであったり、何か恐れをもたらすようなものがあるかもしれません。
But you can rejoice.
でもその中で喜ぶことができます。
Because you are saved.
なぜなら私たちは救われているからです。
And you have a relationship with the God of your salvation.
そしてその救いの神である方と関係を持っていることができるからです。
And He will get you through this life.
そしてその方が私たちをこの人生を最後まで歩ませてください。
Just walk by faith.
信仰によって歩むことができるように助けてください。ですから神を信頼していきましょう。お祈りします。
Dear Father, we do thank you for your presence in our lives, your salvation.
お父さん、あなたのご臨在、そしてあなたの救いをありがとうございます。
You are the same God that Habakkuk talks to in this book. You are the same God that we worship. You're the same God here this morning.
このハバクク書の中でハバククが語っていたその神と同じ方が今ここにおられて、私たちはその方を礼拝しています。
You are the God of our salvation.
あなたは私たちの救いの神です。
And Lord, won't you please help us in this area to be able to trust you with all areas of our lives?
主よ、どうか私たちがすべての分野においてあなたを信頼して歩むことができるように助けてください。
Maybe some of us have been wrestling with you, and those why questions just seem to plague our minds. Help them, Lord, to just put that to rest.
もしかしたら中にはなぜという疑問を抱えて主と戦っている方たちがいるかもしれませんけれども、どうか今あなたがその方たちのうちに平安をお与えください。
Maybe some of us are have a lot of fears and are just worried about this or that happening.
ある者たちは恐れを持っていたり、あんなことがこんなことが起こったらどうしようと心配悩みを抱えている方があるかもしれません。
Lord, I just pray that right now you would draw them close.
主よ、どうぞ今この瞬間にあなたがその方たちを引き寄せてください。
Just to feel your strong arm around us to...
あなたのその強い御手で私たちを囲ってください。
And have you speak to our hearts that it's going to be all right.
そして私たちの心に大丈夫だからと語ってください。
And you're going to get us through
あなたが私たちを助け出してください。
And Lord, we rejoice, we rejoice. You are the God of our salvation.
主よ、私たちはあなたを喜びます。あなたは救いの神です。
And I pray that full joy, that joy would be ours in full measure.
そしてどうか本当に喜びで私たちを満たしてください。
And so, Lord, we commit ourselves to you. In Jesus' name, we pray.
この時をあなたの御手にお委ねして、イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。